こんにちは、渡辺夫婦です。今日は夫婦対談でお送りします。
よろしくお願いします。
はい、リスナーの皆さんからいただいたレター、お悩み相談にお答えしていくんですけど、今日もね、今回は妊活とか流産の関連のレターが2通届いていて、でそして最後が無添加調味料や食材に興味があり、渡辺さんが使っているものとかね、おすすめ教えてほしいですっていうね、お便り届いてますので、
イエーイ、
はい、順番にご紹介していきたいと思います。
無添加調味料喋りたかった。
いや、喋りたかった、
うん、
あ、そうなんや。
レターいただけてめっちゃ嬉しい。
なんか最近熱冷めたんかと思いきや、
うん、おぬぬめがあるからぜひ聞いたってくれ。
熱冷めたっていうか、もう定番化したって感じやな。
あ、そうそうそう、そうやね、
日常に溶け込んだ。あえてなんかあれが良かって、これが良かってどうのこうんじゃなくて、もう
もうそこにある、
もうワイラの日常生活に完全に溶け込んでしまったな、
うん、
はい、っていうね、お便りご紹介していきたいと思います。ではまず最初の方ですね。こんにちは。こんにちは、塚谷と申します。初めてメッセージを送ります。私は29歳、会社員です。すごく悩んでいることがあります。それは子供を見ると腹が立ってしまうことです。私は昨年大病し、現在も治療中です。主治医からはもう少し体調が落ち着いてから妊活した方がいいと言われました。結婚して1年が経ち、子供ができたらいいなぁとも思いますが、なかなか難しいのが現状です。そんな中、いつも自分の子供の話ばかりする人に嫌悪感を抱いたり、SNS で妊娠しましたという報告を見て落ち込んだり、子供が生まれたよとわざわざメッセージをくれる人に腹を立てたりしてしまいます。なんで出産とか子育ての話題は大々的に報告するのか、私には分かりません。そういうセンシティブな話題ほど相手のことを思慮して慎重になるべきではないかと思います。ぶっちゃけお前の子供に興味はないんだよ、家の中だけで可愛がっとけと言いたいです。というか子供の話じゃなくてあなた自身と会話したいのに。とても性格が曲がっていることは承知しています。誰にも言えなくてメッセージさせていただきました。
うん、ありがとうございます。
はい、まあこうやってね、レターをいただくということは、なんかこうご相談っていうかね、どうですかっていう疑問文でレターは書かれてないんですが、
ああそうやね、
うん、だからね、どういう声かけをしてほしいのかなっていうのを思ったんやけど、多分苦しいよな。
そう、そうやと思います。
もうね、苦しさがすごいレターから伝わってきます。
うん、そうなんよ
ね。どう、半的には、
半はこのレターいただいた時に、あのまず悪役、悪い人は誰もおれへんなって思った。
うんうんうん、その妊娠しましたとか子供生まれましたって報告する人とか、
そういう
話題を取り上げる社会、なんか喜ばしいことを出てわーっておめでとうっていう雰囲気が悪いわけでもないし、
そう、
報告する人が悪いわけでもないし、
でじゃあ誰が登場、このレターで登場してるのかっていうと、あの昨年大病を患ってめちゃくちゃ苦しんでる塚谷さん、うん、お一人、
うん、
もうこの塚谷さん本人しか登場してないの、実はここには、
うんうんうんうん、
で塚谷さんはもしかしたら、その自分で自分のがどれだけしんどかったかっていうのをまだよく分かってないんかもしらん。
うん、なるほどね。
そうで、多分思っててるその倍ぐらいめっちゃしんどかったし、精神的にもすごい苦しかったし、体も痛くて辛くてもうたまらなくってでなってるけど、なんかまだそれに気づいてないんかも。
うーん、
でこうやって書かれてるけどさ、でも多分塚谷さん本人もなんとなく分かってるような気はすんねん。その赤ちゃんできましたとかさ、
うん、
妊娠しましたとか公開するっていうこと自体が人に迷惑をかけてるわけではないっていうのは、
うん、
分かるよね。分かるでしょ。
多分そうやと思う。まあとても性格が曲がってることは承知してます。最後ね、
うん、
添えてもらってるけど、それも自分の本音やと思う。いやいや、こんな、これは言い過ぎかなっていうか。
ああ、そうやね。
ね、それは妊娠したらそう報告する人もいるやろうって思ってる自分もいると思う、塚谷さんの中には。
そうで、公開したのを見て、あ、じゃあ公開する人はだから多分悪くないっていうのは、うん、心のどっかでは分かってるし、
うん、
それは多分ほんまにそうやと思うね。私もあの自分が流産してしんどかった時に友達が妊娠しましたとかいう報告をが来たとしても、
うん、
なんやこいつとか全然思わへんかったし、
うん、
それはおめでたいことやからおめでとうって言ったし、うんうん、だから誰も悪くないと思う、この時点で、
うんうんうん、
SNS に公開したりするのは誰も悪くない。じゃあ何が論点かというと、なんで塚谷さんはそれに対して怒ってしまうんやろっていうところをちょっと深掘りしてみてほしいね、
うん、
で、あのさ、これ次のレターも似たような回答になんねんけどさ。
そうやね、次の方もちょっと流産関係のね。
そうそう、私最近カウンセリング通ってて、そこで知ったんは、自分の頭で考えてることと頭よりもっと下、なんか無意識、無意識ってさ、何かっていうと、例えば今私ら瞬きしてるやん、パチパチパチって、
うんうんうん、
でもこれをさ、瞬きしないと目が乾くとかって考えてるわけじゃないやん。
心臓動かさないと、
そうそうそう、死んでまうみたいな
血を送らないととか言って
でこうやって何も意識せずにできてるとか、何も意識せずに考えてる、なんか青信号止まれとかさ、
あ、
毎回そう考えてないやん。あ、じゃあ青信号止まれちゃう、間違ってる
間違ってるやん、無意識。
青信号進め、赤は止まれ。
そうやな、あのもうスマホ見ながらでも分かるもんな。
あ、そうそうそうそう、でそれも無意識にすり込まれてるやん、うん、そういうことなんやけど、うん、だから、うん、で、あのね、意識と無意識って必ず一致してるわけじゃないの、
うん、
自分の頭で考えてることと本当に自分のもっと深層心理が考えてることってたまにズレ起こしてて、
うん、
でそのズレが起こるとどうなるかっていうと、怒りが湧いてきたりとか、なんかモヤモヤする、体がしんどいってなったりとかするんよ、
うんうんうん、
っていうのを最近知ったんやけどさ、
まあ、エラーが起きてます。
そう、エラーが起きてるのってなると、塚谷さんも多分見てイライラするってことは、何かしら自分の中でエラーが起きてんのよ。
うん、なんかおかしいねんな。
でこれは私の推測やけど、子供ができたらいいなとも思いますが、なかなか難しいのが現状ですって書かれてて、
うん、
今塚谷さんご自身は頑張ろうとされてる。
うん、そうやな、
妊活に向けて頑張ろうって前向きにしてるけど、本当はまだ頑張れない、頑張りたくないって体が言ってるんちゃうかなっていうのが私の推測。
うん、まあ大病して現在も治療中ですって書かれてるしな、
うん、
まだね、病気の方も治療中やし、うん、心も体も整ってないところはあるんやろな。
だから大病がもうどれだけしんどかったかっていう話よ。
うん、
でそれを塚谷さんご自身でもまだよく分かってない、どれだけしんどかったかっていうのは体自身が一番分かってて、塚谷さんの頭自身はまだそれを拒んでるのかもしれん。
あー、なるほどね。
だからもっと自分のこと見てよ、もっと大事にしてよって体が怒ってるのかもしれない。でこれは私の推測、うんうん、でちょっとお二人に最後まとめてメッセージを言いたいねんけど、それは次のレターの最後にお伝えしたいので、ね、一旦じゃあ次のレターにお願いします。
はい、ではね、続いての方も流産の関係の話なんですけど、こんにちは。こんにちは。大好きでいつも欠かさず聞いています。今回の死産のお話を聞いて、自分の初期流産のことを聞いていただきたくなり、初めてレターします。私もユミさんと同じく数ヶ月前に初期流産を経験しました。私はむしろ今、妊娠のこと、流産のことを話したくて仕方ないのです。ちゃんと妊娠していて、確かに命がいたことを周りの人に知ってほしいと思ってしまうのです。でも夫にはもう何度も同じ話をしてしまっているし、 両親は気遣って赤ちゃんや流産の話はしません。流産を打ち明けた友人たちは皆独身のため何と言ったらいいのかわからない様子。もし次妊娠したとしてもそれは前の子が帰ってきてくれたのではなくてまた違う子という感覚なのです。だから前の子がいたことを忘れたくない。私たち夫婦にはすでに第一子がいたことを知ってほしくなるのです。でも一度話した友人にまた話すのもなんだか変な気がして、そんな気持ちもある反面次の妊娠をするのは怖いのです。生理が来てホッとしてしまう自分がいます。今妊娠したらあの悲しみに耐えられるのかと思い、妊娠したいはずなのに次のことを考えるのが怖いのです。アドバイスをいただけませんか。はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。この方もすごいあの苦しみがレターから伝わってきます、
うん
うん、
どういうところで。
いやまあそやね、そのいや最初はねこのレター初めて読んで、自分の話を聞いてほしくなりレターしますって言って、で私は流産経験して、で自分の妊娠したこととか流産のこととかたくさん話したいのです。もう夫には話したし、両親はね気使ってあんま聞いてくれへんし、友人もなんかあんまピンときてないし、これ以上話す人もいなくてもうとにかく話したい、聞いてほしいみたいな、なんかそういう話かと思ったら、うん、あそんなに話したいんかと思ったら最後ね、こう急に話の内容が変わって、次の妊娠するのは怖いです。生理が来てホッとしてしまう自分がいます。あの悲しみに耐えられるのか、妊娠したいのに怖いですみたいな風に、あの話したい話したいっていうことから怖いですっていう話に変わっていったよね、どんどん、うん、で多分こっちが本音なんやろなと思って。
そうなんよ。
でやっぱりすごい今も苦しんでいらっしゃる部分あるんやろなと思って、数ヶ月前にね流産しましたってことで、うんっていうのをすごい感じた。
私も同じ意見です。
うん、そうやんね。
で、あのまたこっから私の推測な、あくまでも、
うんうん、
このレターを読んでこのレターから感じたこの方の気持ちはこうじゃないかっていう、このレターからしかわからへんけど推測な、
うん、
まず第一子のことをなかったことにしたくなくて話したいですっておっしゃってるけど、うん、多分私が思うに第一子自身のことじゃなくて、それは第一子をなくした辛さで悲しさをまだなかったことにしてほしくない、
うんうんうん、
こっちちゃうかと思って。
悲しさつら第一子自身じゃなくて、
その子がいた、その子がすごく愛おしかった、そういう話じゃなくて、私は第一子をなくしました、失いました、この事実、うん、この悲しさ、この辛さ、
どっちかというと私の事実、私の悲しさ、
うん、そう、
私の辛さって感じか。
そう、つまりみんなに喋りたいっていうのはイコール自分自身がまだ忘れたくない。
うんうんうんうんうんうん、うん、そうやな。
これは私の経験も踏まえて言ってる。
これはすごいなんか母の経験にもなんかリンクするところがあるな、なんか、
うん、
って思うな。
まあ、それをな話すとかなり長くなるからちょっと割愛すんねんけど
そうやな、まあ、詳しくは声日記の方でよく話してるかもしれんな。
うん、だから自分自身がまだ忘れたくないっていうのは、自分のさっきの話でいくと意識と無意識に若干ズレがあって、意識ではまあどう思ってねはんのか分からへんけど、無意識ではめちゃくちゃショックやったって、
うん、
訴えかけてんの、
うんうんうん、
めちゃくちゃショックやって、もうすごく悲しい出来事を経験したから癒してくれって言ってんちゃうかと思って、
うん、
でだから今はもう本音のところではもう辛い、悲しい、もう嫌や、もう誰か癒してほしい、で誰かっていうのはそれ自分自身よ、
うんうんうん、
この辛さに気づいてくれって
自分自身がね、
そう多分言ってる、
うん、
でもレター読む限り私は妊娠したいはずなのにって書いてんの、
うんうんうん、したいはずなのに次のことを考えるのが怖いです。
そう、 ってしたいはずなのにって書いてんの。
あーまあ確かにな、言い回し気になるな。したいはずなのに
か、なんかなんとなくそこがずれてんちゃうかと思って、ほんまに妊娠したいはずってほんま、
うん、
って思って。
なるほどね、妊娠したいはずなのにね、そうであるべきなのにみたいな。
そうべきなんてないんよ、うんうん、全然時間かけていいやん、今は癒されたいんかもしらん、うん、っていうかもうそれだけショックなことなんやから時間かかって当然やし、数ヶ月で言える話ではなかった私の場合は、
うん、
まだ全然言えてないし、
うん、
やのに今頑張ろうとしてるのをなんかちょっとねえブレーキかけてるんちゃうかな多分。
まあそれこそね、頭で考えていることと心がまたずれてるっていうことに なるんかもしれないね。頭では妊娠したいはずや先に進みたいはずやって思ってるけど、心では悲しい怖いもうちょっと待ってみたいな言って
る。だからなんか人に喋りたくてしょうがないんちゃうんかな。まだその出来事から私自身囚われてるよって。
ああなるほどね、
まだ全然次のこと考えられへんよって。
忘れないでねって。
そう忘れないでねって、そういう意識が喋らせてるんちゃうかなって思ったの、
うんうんうん、
でこっからさっきのレターの方と今回の方お二人にちょっとお伝えしたいのは、この私の意見を聞いてどう感じたっていうのをちょっと一回考えてみてほしくって、
うんうんうん、
でお二人とも共通して私が言ったのは、お二人とも今めっちゃボロボロですって、
うん、
もう自分が思ってる以上にものすごく悲しくて苦しい経験をされて、全然しかもその傷が癒えてないのに、お二人とも今前に進もうって頑張ってる。
そうやね、前に進もうとしてるね。
そうで、その心とその行動の不一致がなんかしんどい原因なんじゃないんですかって私は言って、
うんうん、
でこれに対してうんそうかもとか、うん私確かになんか今すごく傷ついてたとか、なんかこう納得する思いが出たんやったら多分そう、
うん、
それは合ってた、
うん、
ただあそうそれは合ってたから、もしそうやとしたらもう一回立ち止まっていいから全然ゆっくり休んでほしいなと思う、
うんうんうん、
ただ聞いててもやってしたりとか、いやちゃうしって全然ちゃうねんけどってイラってしたりしたんやったら私の回答は全然見当違いやった、
うん、
ただ見当違いっていうことは反対に必ず正解があるということやから、
まあね、違うってことは
違うということは正解があるから違うが分かるわけであって、
まあ、そうやな。
だからそういう場合はカウンセリングにぜひ行ってみてほしい。
うん、
カウンセリングってすごいよ本当に。そのだから自分の本音のところ、ね、そう自分の本音のところを自分でも気づけへん本音のところを知ることやから、
うん、
多分ね知ったらかなり楽になるんじゃないかなと思います。
もう最近ワイラカウンセリング受けてさ、まあ受けててか、うん、ユミが定期的に継続して受けて、ワイはその隣で様子を見てるっていうことなんやけどさ、やっぱもうやっぱカウンセリングすごいなってなってるから、
うん、
ワイもいろんな放送でカウンセリングどうですかって進めまくって、最近カウンセリングめちゃくちゃ進めてるの放送で。でもそれだけね、やっぱ自分の心とか本音を知る、ね、ちょっと手助け借りてさ、知れるっていうのはすごい体験やなって思うからね。
うん。
うん、
なんで本来は多分私がこういう推測も言わん方がいいとは思うんよ。
まあ自分で気づくものではあるからね。そうそうそうそう。自分にしか答えはないからね。
でもただなんかそのカウンセリングの先生から言われて、すごく嬉しかったというか、なんか救われた言葉があって、うん、カウンセリングの先生がこうやってアドバイス、
うん、
アドバイスっていうか、まあこういうさ、私みたいにだからこういう意見を言
っ、
まあ、
こうちゃうかっていうね、
そうそうそう、うん、言ったことがあって、で私はそれにめっちゃ賛同したんよ、
うんうん、
うん、そうかもしれませんって。でもなんか こう後から考えてそれは自分から湧き出たものじゃないから、
うんうんうん、
そうかもしれないって思った考えを自分の頭で巡らせると心が楽になんねんけど、それは正解かどうか分からへんっていうことに一回なってしまってん。
あそうかもしれないと思ったがゆえにそうやそうやってこう脳の回路つなげていって、
あ、そうそうそうそう、それを抑え込んでんちゃうかって
既成事実にしちゃうみたいな。
そう、わかるかな今の。なんか例えば私はなんか A を食べたいって思ってたら、先生から本当は B を食べたいんじゃないんですかって言われて、であ、
確かに
そうかも、私 B 食べたいんやったかもしらん、
やっぱ B やわ
って。で B 食べたいって考えるとすごい楽なんやけど、えでも A 食べたいっていう気持ち押し殺してるから、なんかしかも人から言われた意見やし、なんか B 食べたいって思ってていいんやろかって思ってたんよ。
ああ、
ただなんかそれを先生に言ったら、あの私が言った言葉かもしらへんけど、それを採用したのはユミさん自身やから自信持ってって言ってもらえて、
うんうんうん、
で、はあ、そっかって思ってめちゃ気楽になってさ。だから今回もし私が言ったことでそうかもって思ったことがあったとしても、それはなんか私が言ったからじゃなくて、その私の言葉を採用してくれたこの鍋友さんの方自身の話やから、
自分の選択やからな。
そう、自分の選択やから、私みたいに合ってんちゃうかなとか、そこは全然不安にならへんでほしいなと思うねんけど、ややこしいなこの話。
いやいや、わかるわかる、
わかるかな、
うん、し、てかまあそういうことの連続やと思うしさ、日常生活でも、
うん、
でユミの言葉っていうかこの放送も全部がそうかってならなくても、あ、これはなるほど、でもこれはちょっとちゃうかもなって、
ね、うん、
でつまみ食いしてもいいと思うし、うん、それはほんまにそれこそ自分の自由やからね。
で逆に全部違うでもそれはそれで、あのすごい気づきやと思うね、
うん、全部違う、じゃあなんやと、
そう、じゃあなんやとなってくるから、うん、そうなんで、まあややこしい話をしたけど、私はお二人とももうすごく悲しい経験をされてるなと思ったから、
うん、まあ、ワイもやっぱりレター読んで少なくともなんか苦しさとかモヤモヤがなんかすごい伝わってきたんで、
うん、
なんかゆっくりしてほしいなっていうのは本音で思ったかな、
うん、そうやね、うん、私もそう思います、
うん、ですかね、
はい、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
なんかようわからんとこあったらまたレターしてください。
はい、では最後の方です。こんにちは、かぼちゃと申します。お二人の放送いつも楽しく聞かせていただいています。お二人が無添加食材や調味料にこだわられているという放送を聞いて、私も無添加について興味を持ち始めました。もしおすすめの調味料や食材などがありましたら教えていただけると嬉しいです。暑くなり始めましたが、お体にお気をつけてお過ごしください。
イエーイ、
はい、というわけで、話題変わりまして、無添加食材調味料関係、これどうですか？
そうなんですよ、いつからかな、なんかいつから、あれか、食品の裏側っていう本読んでからやな、
まあ、1年2年弱前ぐらいから、
うん、
まあ、あの無添加とか、まあ、食材のその裏の表示とかを気にし始めて、まあ、だから1年とまあ10ヶ月とかもうすぐ2年ぐらいの歴になるっていう感じなんやけど、
そうそう、
まあ、日頃選んでる食材とか、あとまあ調味料とか、まあ、ちょっと気にしてね、無添加とかいう感じで揃えるようにはなったよね。
でそれなんでかっていうと、ごめんちょっと話長なんねんけどさ、なるべく短くするわ。いやこんな話するつもりじゃなかったけどさ、もともとその食品の裏側っていう本読んで、でそれがなんか化学調味料を作ってたメーカーで営業してた人の本なんよ。
じゃあこの放送の後に無添加について2人で喋ったやつまたくっつけとくわ。
あ、そんなんあんの？昔の、
うん、いや、あるある、
多分。忘れてた、そんなんあったっけ？
いや、あるある、多分1本丸々喋ったやつ多分あったと思う。
笑った、うん、前はちょっと喋らせて、
ダイジェストでな、うん、で詳しく聞きたい方はあのさらに過去放送くっつけてるんで、そこまでね最後まで聞いていただければと思います。はい、
ほんで何の話だったっけ、あ、そう、読んで、で私はそれを読んで、うわ化学調味料 怖って思ってん、
うん、
で大輝くんは逆に怖取りたくないじゃなくって、え、今まで使ってた醤油とかみりんって醤油とかみりんじゃなかったんっていう衝撃やったんやな。
まあ醤油風とかみりん風調味料みたいな、ね、
そうで、まあ2人はあの考えてることは違えど無添加の昔ながらの方法で作られた調味料に変えたいねっていうのは一致してん、
うん、
でそれで、まあ、コツコツ数ヶ月かけて全部無添加のやつに変えて、で今1年か2年弱ぐらい、
うん、
それの生活を継続して変わったことは、あの舌がアホじゃなくなったって言ったらいいかな。
やっぱ舌超えたんかな。
舌めっちゃ超えた。
なんかその毎日のさ連続やからさ、パンパンって変わらへんやん。
あ、そう、パンパンって変わらへん。
こう変化って言われてもこう肌感として難しいんやけど、やっぱ変わったか。
そう、え、でもちろん、もちろん言うてもケンタッキー食べたらそりゃうまいで、めっちゃ
マクドもうまいか、
フライドポテトもめちゃくちゃ美味しいねんけど、ただその焼肉食べ放題とか行った時にさ、
うん、
あのやっぱり安いお肉っていっぱいさ味整えられてるタレみたいなついて出てくるやんか。
まあまあそうやな、タレ、お店のタレと一緒に食べるわな。
そう、でそういうタレを食べた時に、うわこれ化学調味料めっちゃ入ってんなとかが初めて分かるようになって、でなんか昔からさ、なんか無添加気にしてる人若干私昔はアンチやってんやんか
まあ気持ちは分かるよ。
なんかえそんなん気にしてもしょうがなくないとかさ、
うん、
そんな別に国が認めてんやんか大丈夫やろとかさ、
うん、
でなんかあの化学調味料食べたら舌ビリビリするとか言ってる人もうほんまにめっちゃ嫌やってんやんか
ほんまにめっちゃ嫌
もともとな、
うん、
え、なんなんビリビリするってみたいな。
まあね、なんかちょっとようわからん世界ではあるよな。
そう、ようわからんわって、なんなんそれみたいな、なんなんなんとか思ってたらビリビリわかんねんこれがついに、
あ、
だから自分もあめっちゃなんかあの元の多分味覚に戻ったんやなと思う最近。
元って、
元って人間本来が持つ、
本来の、ね、
動物的な舌。
ああ、はいはいはい、
まあ、そうやって調味料を変えるようになって、で、あと3つあんねんけどおすすめの調味料。
お、
じゃあそれの前にちょっとまずうちの台所事情をお話ししたいねんけどさ、調味料についてな、
うん、
100% 無添加かっていうと実はそうじゃなくって、コンソメと鶏ガラは諦めた。
ああ
、で一回なんか多分 YouTube の方の動画で無添加コンソメ作りますみたいな動画をアップしたと思うねんけど、うん、でそれもう一回やってん、
うん、
自分で野菜めっちゃ炒めてなんかもう煮詰めてもうめっちゃ大変やったやつもう一回やってんけどさ、もう無理ってなって
無理やなあれは。
無理、いや、うん、めっちゃ美味しいね、確かにめっちゃ美味しいねんけど、もうこんなん続けてられるかって思って、もうコンソメと鶏ガラはまだマシなやつ、ちょっと高めの。
ああ、でも気は使ってるよね。
うん、
コンソメなんかあれオイシックスで頼むやつやで、
800円ぐらいするよなあれ
一瓶。まあちょっとグラム数何グラムか忘れたけど、
まあなんかそこそこ、まあ、
あれもねえ、なんか言うて無添加じゃないの。
無添加って多分表示できるけど、うん、酵母エキス入ってるから全然無添加じゃない。
まあでもなんかその保存料やら着色料やら香料やらとかは入ってないってことやからな、
まあ、まあまだマシっていうだけ、
マシ、
まあ、マシっていうだけで、まあ、
完全ではないけど、そうそうそ
う、なんやけど、まあもう諦めてますと、
うんうん、
っていうのもまあもうちょっと無理やなと思って 100% 無添加にすんの。
まあバランスやな。
そう、うん、やし言うてその他が全部無添加やからさうち、
うんうん、
あの言うてさコンソメと鶏ガラも1日使って小さじ1、2杯とかめっちゃ多くて大さじ1ぐらいやんか昼夜合わせて。
まあそうやな、
そう、
醤油とか酒とかの方がよく使うしな。
そうそう、うん、なんでまあ大したことないし、うん、っていうのでもうこの辺は諦めてます、
うん、
で、和風だしについてはかつお節と昆布をミキサーのミルで粉々にして、
うん、
代用してる。
なんかそれがさ、いやほんまにだから鰹節と昆布をミキサーで粉にしたやつをもう小さじ1ポーンってかけるみたいな、
うん、小さじ1ポーンでお塩ちょろりんへ、
絵とかやけどさ、果たしてこれが和風だしという味やったのかもう今となっては分からん
もう、まあ、そんなに美味しくはないよなあれ、まあ、
別になんか和風なってんのかもよう分からん、
うん、よう分からんな
意味あるなあれいや分からん、
まあ、分からん、
なんか、うん、もう渡辺家の和風だしとして定着したけど、もうほんまにそれが和風だしと呼べるのも代物なんかちょっと謎
あの味噌汁とかはだからめんどくさいからこれポンって入れるけど、お鍋とかでだしをたっぷり使うやつはだし作ってる。
ああ、まあだしね、かつおだし昆布だし取るわな。
あれやっぱもうそれ味全然ちゃうで、自分でだし取ったやつの方が美味しいけど、まあ気持ちこう楽したい時の和風だしはこれ
粉でポン入れる、
粉でポンで、あとめんつゆも自分で作ってるのでこれは無添加。
ああ
で、めんつゆってめっちゃ作り方簡単でさ、
うん、
醤油、酒、みりん大さじ2ポンポンポンポンって入れて、んで砂糖小さじ1ポンって入れてレンジでチンってして砂糖溶かしたらもうそれでできんのよ、めんつゆって。
すごいね、そんなもんなんやね。
え、そう、そんなもんなんよ。ほんで別にそんな登場頻度高くないからさ、ちっちゃい小瓶に入れて冷蔵庫で使い切れるだけ保存して、
うんうんうん、
ってやってるんで、なんか無添加気にしてから良かったことは調味料が減ってなんかちょっとすっきりしたっていうのもあんな。
あー、ポン酢も買って醤油も買ってじゃなくて、まあ、ポン酢は普段常備してる醤油とか酒みりんで作れちゃうからってこと
やな。めんつゆ、めんつゆ、
え、あ、めんつゆな、うん、めんつゆは醤油酒みりんで作れるから、あ、めんつゆ作らんでいいと。ポン酢は買ってるか。
あ、ちょっと待って、ポン酢のこと忘れてた。それめっちゃおすすめやん。4つあるわ、じゃあおすすめ
うん、あ、ほなおすすめ聞こうか。
うん、
はい、
じゃあおすすめな、これはもうぶっちぎりで第1位のワイの超おすすめ無添加調味料、
富士酢です。
え、ちょっと早い、なんで分かった
いや、まあどうせそうやろうなと思って。
お前今日共有してないよな。
してないよ、何言うか知らんよぶっちぎりで第1位は富士酢です
言わせてくれへんくて笑った。そう、富士酢、
うん、
こうお酢なんやけど、なんか多分京都にあんのかな、
うん、
あんまり詳しくないねんけどさ、このお酢ほんまにめっちゃびっくりするぐらい美味しいから一回皆さん買ってみてほしい、
うん、
お酢の概念変わる、
まあ、まあ美味しいよね、
めっちゃ美味しい、
まあ、今までお酢そんな好きじゃなかったんやん、
うん、
酸っぱいだけみたいな、うん、でもなんかうまみがちゃんと感じられるから、
そう、
富士酢はあの美味しいなって思う。
富士酢はマジやばい。でこれでお漬物つけた漬物がもうまためっちゃ美味しい
ん
よね。
うんうんうんうんうん。
もう富士酢買ってから他のお酢も買われへんもん、マジで。
ああ、ちょっとなんか食べ比べしたいな。
なんか
そう、あの富士酢ね、基準になっちゃったね。
酸っぱいだけじゃないよね、やっぱ大君が言ってくれたけど、
うんうん、
なんか香りとか甘みとか。
だお米からね、なんか、なんか従来の製法か分からんけど、なんかしっかり作ってるもんね。
なんかね、うん、そう、なんかそうやね。
なんかあの関西のローカル番組で富士通のやつやってたな。
やってた。
ちょ、なんか銀シャリかなんかが取材行ってたやつ。
そう、美味しいとか言ってたな。いや、うん、そうやん、富士通めっちゃ美味しいね、
うん。
で、美味しい理由がちょっとあんまり語られへんねんけど。
いや、まあまあうまいでいいやん。
う
ん、
そう、とにかく美味しい。
富士通ね。
はい。じゃあ第2位がポン酢いこうか。
あ、
私の大好きなポン酢が谷町ポン酢っていうポン酢、
うん、
で谷町は大阪の谷町駅っていうのがあんねんけどさ、
あ、やっぱその谷町な、
6丁目とか9丁目とか、うん、そうらしい、その谷町やって、谷町ポン酢はマジでうますぎる。
うん、まあ美味しいね。
めっちゃ美味しい。なんか谷町ポン酢を買ってからそれがなくって、でもあんまりスーパーでどこでもあるやつじゃなくて、
まあそうやな、置いてるとこと置いてないとこあるな。
そう、ほんでポン酢自分で、あ、じゃあじゃあポン酢しゃあないから別のブランド買ったよ。ほんならもう、あー、谷町ポン酢買えばよかったって思ったやつ
でも無添加なんか
無添加で、あの朝日ポン酢ってわかる？
あ、
よくあるやつ。
あるね、
ちょっと高い。
あれもええやつじゃん。
そうで、あれはあれの味とすごい似てる。
ああ。
けど朝日ポン酢は無添加ちゃうねん。
あ、そうなんや。
確か。
あ、そうなんや。
だから私買ってながいいんやと思う。
何酵母エキスだかなんだか入ってるってこと。
うん、ちょっと忘れたけど、で、あ、これ好きやったのに無添加ちゃうんかって思って、でその似てるわ味が、谷町ポン酢は。まあ、とにかく美味しいから、それでちょっと一回ねお鍋でも食べてみてほしいな。はい、じゃあ第3位。
はい。
何やと思う？
ってもうだってみりんか醤油しかなくない？あ、違う。わかった。
違う。
塩。
あ、正解。奥のと海水塩。
塩ってさ、普通に博多の塩とかなんか 味塩とか、あの無添加は無添加じゃない？
あ、それは無添加やな。確かにな。
ただのうまい
無添加調味料で。
無添加というよりはただうまい気に入ってる塩を紹介してて笑った。
あ、たださ、その無添加は無添加なんやけど、
うん、
製法が多分全然ちゃうくって、安い塩と。
あ、塩の製法ね。
で、あの納豆とかもそうなんやけどさ、ちょっとここでは言われへんねんけど、詳しくはその食品の裏側を読んでほしいねんけど、
うん、
えっていうやり方で発酵させたりしてんの、
うんうんうんうん、
で多分塩も同じちゃうかなって思う。
あ、
えっていうやり方でお塩になってるから、
まあ、原材料の表示はあるけど製法まではねちょっとわからんかったりするからね。
まあなんか簡単に言うと A と B っていうなんか液体があって、で A は人間にとって毒薬なんよ、
うん、
でその A で A を食材にかけたら発酵すんねんけど、 B を入れると A と B が中和して水になんねん、
うん、
それでちゃんちゃんってしてるみたいな感じ。
うん、
もうほとんど言ったで今。そうそう。でまあそれはちょっと一旦置いといて、でこの海水塩は多分本来の作り方で作られてるような気がするっていうか、もうとにかくめっちゃ美味しいこれ。
まあね、なんか塩にうまみあるんやと思ったしね。
そう、塩にうまみあんねん。ほんでこのお塩でおにぎり作って食べてみてほしい。
そんなしたことあったっけお前ら。
ある。
あるか。
めっちゃ美味しい。だから私よくなんかもう普通にご飯にこの塩ペッペってかけて食べたりして。
あ、まあ、うまいよね。
めっちゃ美味しいねん。これおすすめ。無添加、はい、無添加っていうのとちょっとずれてるかも。
まあ、いや、もう気に入ってる調味料紹介して。
で最後何かわかる？
みりんか醤油じゃないの？
違う。
あ、違うんや。
冷蔵庫に入ってる。
あ、冷蔵庫？あー、冷蔵庫に入って冷蔵庫に入ってるといえばコチュジャン、豆板醤。
違う。
え、
あ、まあそれも美味しいけどな。
あー、じゃああれか。あ、はいはい。
言って。
柚子胡椒。
違う。
え、ちゃうの？何入ってるの？
あ、柚子胡椒も美味しいな。
え、低脂肪牛乳にレモン汁に。
違うよ、こう正面向いてさ、右側に入ってるっしょ、ボックスの中。
あー、そっか、あれも調味料か。マヨネーズ。
正解。
あ
ー、松田のマヨネーズっていうマヨネーズ
で、ははは、
無添加を探し出した時に一番苦戦したマヨネーズやってん。
あ
ー、ないと思って。
まあ、スーパーやと並んでないよね、なかなか。
なかなか並んでない、
普通のスーパーね、うん、
マヨネーズびっくりするぐらいいろいろ入っててさ、
うん、
もうこれもちゃうこれもちゃうって言ってる時に先輩から教えてもらって、松田のマヨネーズめっちゃ美味しいでって言って、
うん、
で買ったらまあ美味しかったよこれが。ほんで無添加なよね。
そうだね。
甘口と辛口あんねんけど、うちはいつも甘口使ってる。別にそんななんか違い感じしんかった。
分からん分からん、甘口辛口違い分からん。
美味しいです
って感じですか。
うん
うん、まあ調味料ね、まあちょっとだからやっぱりもう激安で売ってるやつよりは高くなっちゃうけど、まあなんか差額がどれぐらいかはようわからん、ようわからんが、やっぱり美味しい。
いや、そうやねん、美味しいねん。
美味しいから続けてる。なんか美味しいか美味しくないかようわからんけど、表示が無添加からやってますじゃなくて。
それ続いてないかもしれない。
それは続いてないけど、やっぱ普通に美味しいっていうのがあるから、やっぱそれ買って知ってるし、まあ我が家自炊ね、あの毎日してるからさ、やっぱ醤油とか紹介してないけどね みりんとか酒とか、あとはそのマヨネーズやらなんやらっていうベースが美味しいと、やっぱり普通に自炊も美味しいよな。
そうやねん。なんかお昼ご飯とかさ、炒め物するやんか、で味付け醤油だけとかあんねん。
あるな。
全然めっちゃ美味しいんよ。
まあちょっともう逆に昔買ってたやつ食べ比べしたいわ、買わんけどさ。
あ、なんか
買ってやらなかなか嫌なんやけどさ。
あ、まあそうやな、
でなんかちょっと食べ比べ並べて食べたいわ。でも多分全然ちゃうやろな。
全然ちゃうで。
え、あ、そうな
の。ほんまに全然ちゃう。なんかあのさ、私最後おかずがなくなったらさ、まあ、お塩かけて食べるかご飯に、醤油かけて食べることあんねやんか、で一時そのただの醤油かけご飯めっちゃハマって、美味しすぎて、でうまうまって言ってめっちゃ食べててやんか、で、ある時あの某回転寿司屋さんで、お米が余って、ほんでちょっと待って、某回転寿司屋さんやったからお米余るなんてことある？
いや、シャリやんな。
まあちょっと分からんねんけど、どっかでご飯が余って、回転寿司ちゃうわ、チェーン店やん。で醤油あったからそれかけて食べたんやんか、めっちゃ美味しくなくて、なんかな、あのアルコールの味したんやん、めっちゃ。
あ、まあせやな、分かる。
びっくりした、てかどこか思い出した、某イタリアンチェーンや。
某イタリアンチェーンって、もうそれ
某イタリアンチェーンのところや。
いっぱいあるよ、いっぱいある。ワイラが行ったりする某イタリアンチェーンって、まああれはあれで楽しむ場所やからな。
うん、そうそう。いや、そう、ご飯余っちゃった。
いや、回転寿司さ、そうやわ、回転寿司の醤油とわさびが気になっちゃうな。
う、ね、気になっちゃう。
なんかお寿司とシャリはいいねん。
うん、お寿司とシャリはまあ
回転寿司でさ、こう手軽に食べましょうっていうとこやから、そのつもりで行くしさ、
そう、
別に美味しいねん。
そのつもりしか期待してないからいいねん。
そうそう、
それは
美味しいし、普通に言うて、いいねんけど、あ、醤油とわさびだけなんかもうちょっと、でもそんなん言ったらもう値段上がるからな。
まあ家のやつ使う、使いたいよね。
家のやつ持っていくとかって、それ醤油差しペロペロよりだいぶやばいやつじゃん。
え、家のやつ持ってく
の？家のやつ、家の醤油差しペロペロ。家の醤油差し差し差しみたいな。かそれあかんやつじゃん、それ。
え、別に混ぜへんで。
あ、混ぜへんな、それ。うん、
でもあかんか、
家の醤油と混ぜて損害賠償。
混ぜへんって、だから。
自分の醤油差しにポケットから醤油差し、家のやつ出して、差し差しして、それ、
じゃあ差し差しとか言うからややこしい。
エコザインピピってやって、それ食べていいんかな。
分からへん、店員さんに聞いてみたら。
ちょっとマナー違反か、
まあかもしれへんな。
わさびも吸ってさ。
すごいね、
わさび持ち込みでとか言って。いやでも、
もう持ち帰って、そんなんするんやったら。
いやいや、まあほんまやな、それするんやったら持ち帰ってか、いやでもだからその回転寿司もさ、その醤油とわさびだけなんか、
あともうな、一個気つけてもらったらめっちゃ美味しいなのにな、あれ、
あれだけでだいぶ変わるやろなって思ったりしちゃうな。まあそれしゃあないけどさ。はまあそんな感じですか。まあ普段ね、そのあんまり添加物取らんようにっていうのを気をつけてはいて、まあでも言うて外食するときは外食するしな。
するよ、
ただ
全然
加工食品とか全然食べんくなったよね。
ほんまに食べへん
ね。まあおやつも全然食べんしね。ね、でプラス調味料をこんな感じで揃えてっていうところやな。
うん、
まあ興味があれば、まあ、美味しいんでね。
そうやん、美味しいね、単純に。
ちょっとコスト上がるかもしれないですけど、美味しくて、でこれがハマればね、続けられるかなと思うんで、まあ、あの興味あればね、ぜひ、まあ、かぼちゃさんも、あの他のね、なべともさんもぜひ、実践されてみてはどうかなと思います。
あ、話長なった。
はい、もう以上かな。
ごめんね、なんか長くなって。
え、なんでいいや別に。
タソペロペロ。
それはバズる。
タ
ソペロペロって、もういつもやって、今もやってるやん、タソ。
じゃあワイがペロペロする。
ワイがペロペロするの。
タソペロペロして回転レールに戻す。
それは可愛い。
タソペロペロ、
それは可愛いから
。はい、
はい。
はい、
はい、 はい。もうええか。
もうええ。
もうええな。
もうええ。
はい。
ありがとう。
じゃあ、以上です、最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ、引き続きレター募集していますので、お気軽にアプリからねお送りください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。あ、そういえばだからこの後、この後くっつけたらまた長なるか、前かくっつけたろか、
うん、くっつけたろ。
ちょっとえらい長さになってると思いますが、うん、そういうことです。
そういうことです。
あの無添加とかのその食品、その本を読んでこうやったっていう感想を喋ったね、二人で喋った放送があったと思うので、それをこの後くっつけておくので、あの無添加とかね、食材のことちょっと気になったよっていう人はこのまま最後までね聞いていただければと思います。過去の放送です。
あ、ね、ちょっと10秒だけちょうだい。言い忘れた、平飼い卵をそういえば買うようにしてるわ。応援で終わり。
終わりです。じゃあこの後もぜひお聞きください。はい、ほな。はい、僕たち夫婦は最近ですね、健康とか食への関心が非常に高まっておりまして、まあこれも朝活でね、いろいろ本を読んでる影響ではあるんですけど、食品添加物、はい、今回はこれをテーマにね話してみたいと思います。
渋いね。
渋いね。まあ僕はね、昔から食品添加物、まああんのは知ってたけど、まあ別に人体にねそんな影響のない範囲で使ってるもんやし、それは便利やんか、保存量とかさ入ってたら保存できるしとか、
うん、
だからまあええやんええやんって思ってる派やったけど、まあ180度考え方変わったよね。
わかる。
この2週間ぐらいかな。
あのさ、いやそうやね。まあ何がきっかけかっていうと、あの一冊の本を2人で読んだことがきっかけやったんやけど、その本のタイトルが食品の裏側っていう本で、
これ阿部司さんというね、
すごい有名らしいねこの方。
あ、そうなん。
この業界でもこの阿部司さんという名前を知らなかったら潜りと言われるほど有名らしいで。
ああでもあれやわ、70万部突破の大ベストセラーで表紙書いてるから、うん、そうそう、相当本も売れてるっぽいね、うん、確かに。まああのね、説明欄に貼っておきます本のね、リンク。
めっちゃ面白かったこの本が。
そうやね、ワイも刺さりましたねこれは。
うん、
で
どんな本なんですか。
どんな本なんですか。
紹介してよ。
どうなんですか。まあ僕もだから食品添加物、まあ別にええやんって思ってる派やって、
うん、
でなんで今までそう思ってたかっていうと、添加物っていうと体に良くない、うん、みたいな、まあ話よくあるじゃないですか。まあそれね、僕はあんま刺さらなくて。
わかるわ。
体に良くないです、
うん、
やめときましょうって言われても、いや別にええやんみたいな、
うん、ねえねえちょっとさ昔話していい、それに付随して、
はいはいはい、
あの私のお母さんがさ、あの私のお姉ちゃんがアトピーやったっていうのがあって、その食品添加物にすごい敏感やってん、
うん、
私がちっちゃい頃からな、うん、でさ昔ってさ、ポテチとかさ、みんなが食べてる駄菓子とかさ、ものすごく美味しいしさ、あれちっちゃい頃食べたら、まあ今も美味しいけど、食べたい食べたいってこうスーパーで言うんよ。そしたらさ、ちょ恨みしてみたいな、いやこれソルビン酸赤団子ダメみたいなってめっちゃ言われててさ、いやいやいやいやみたいな。
まあ食べたなるよな。
そうそう。だからさ、なんか親の言うことってさ、ちょっとあのやっぱ若い頃って反発したくなるやん。
反発すんな。
せやからさ、お母さんが裏をさすごい気にしてたタイプだったから、
ああ
私は絶対気にしたくないって、
ああ
こう反抗しながら生きてきてて今まで。
まあそうやな。でそれもなんでかっていうところまで落とし込めてないから、余計に
そうや、ね、
いいやん美味しいやんみたいな。
そうそうそうそうそう。
シャキシャキの野菜ね、味がねずっと保存できて便利やん美味しいやん、
何が悪いみたいな。でなんかお母さん体に悪いダメとか言うけどさ、別にさ、もう食品業界が安全の基準を決めて、それをその分量を使ってんねんから、
うん、
絶対大丈夫やんって思っててん、
うん、
ほんまについ最近までね、
うん、
やし大君が言う通り体に実害出てないし、
うん、
もうお母さんがダメって言って取り上げる意味わからへん。くさーってい
やまあそうなんよね、
うん、そう反発してましたと、
うん、でまあユミはねちょっと実害あったんちゃうかみたいな
のもあって、あ、そう後から気づいたら ね
あるけど、まあワイは特にほんまにあのなんていうかな、自覚症状はなくてさ、
うん、
添加物のせいかなみたいな、余計に思ってたんやけど、まあ後でね触れるところになると思うんやけど、この本で 僕が一番刺さったのは、その危ないですよとかじゃなくて、なんかそもそもこんなに使われてるんですよっていう事実
そうやね、
その加工食品、加工食品がスーパーで買える、コンビニで買える加工食品、あるいは調味料ね、スーパーで格安で売ってる醤油、みりん98円とかで売ってるやつが何が入ってるのかっていうのを、まあ事実をね淡々と述べられていて、あ、そんなもん普段口にしてたんやみたいな、うん、で一番刺さったんは、なんていうかな、それで危ないですよとかじゃなくて、うん、まあ危ないかもしれんけどね、それよりもそもそもその味って本物の味なんですかみたいなところがワイは刺さってん。
あ、大工はそこに刺さったんや。
そ
こ、
う
ん、
そう、ワイはそこ、
うんうん、
醤油風のそんなね、1本98円の醤油って実は醤油風の調味料で、うん、本物の醤油の製造方法はしてないんよ。なんでかっていうと、本物の醤油の製造方法してるとやっぱそれなりにコストも高いから、1000円とかで売られてたりすんのよ、
うん、時間がかかるよね、
800円とかさ、うん、いや高いよ明らかに。でお得な醤油はいいねんけど、それってだからいわゆる本当の伝統的な製法をしてない添加物を含めて作った醤油風の調味料で、
うん、
だからみりん風の調味料であって酒風の酒やし、
うん、そうなんよね。
だそれってなんかそういうのを毎日食べてて、なんか自分の食生活って幸せなんかなって思ったよね、
うん。
一方でなんか思い出したんが、今年の2月にさ、回らない寿司行ったやん、人生で初めて。
あ、行った。
まあ美味しいやん。
美味しかったよね、そらもちろん。
で、あんなさ寿司屋さんがさ、うん、醤油風の醤油使ってるわけないやん。
絶対使ってへんよな。
そう、だからほんまに食材の、味とか、
うん、
調味料の味とか、
うん、
もう全てだから、うん、その料理を決めるよね。あ、だからなんか、あ、そんななんか偽物っていうかさ、なんとか風の調味料とか、安いからさお得なんやけどさ、だからそういうのをやっばっかり使ってたら、なんか自分の食生活なんか、うん、もうちょっとやっぱ美味しいもんとか本物食べたいなって思ったんがワイが刺さった
ん
よね。
そうやったんや、知らんかった、
うん、なんか安全か危険かっていうよりはそっちなんよ、
うん、私はね、そう、まず私がこの本買って読んで、
うん、
そう、ほんであまりに面白かったから大君に勧めてんよ、
うん、
でもさ、なんとなくイメージやけどな、やっぱ食品添加物って結構さ、まあ子供を授かった後とか特にそうやと思うんだけど、うん、母親っていうか女性が気にして、
あ、
男性はあんまり気にしてないみたいなタイプ多いんかなと思って、
はいはい、
せやからさ、この本進めるときにさ、あ、もうちょっと昔のお母さんみたいになってるかなみたいな、
あ、なるほどね、
そう、これちょっと読んでよって、あんまりさ強く進めへんかったけどさあ、まあ、それで大工どう思ってくれるかなと思ってたけど、そういう風に捉えたんやったら面白いなと思って、
うん、いやそっちなのね、むしろ、
そうやなんや、
危険です、体に害がありますって言われても、まあ、実害ないしっていうのが、多分この本がそういう感じで書かれてたらやっぱそう思ってたかもしれない。まあ別にええやんみたいな、
うん、
でもなんか本物の味ですかとか、そもそも美味しいんですかっていうところで、我らもさ、いろんなもんやっぱ最近食べるようになってきててさ、全国旅してさ、いろんな各地の美味しいやつとかもさ食べたりもしたやん。やっぱ美味しいもんはめっちゃ美味しいよなって思うし、
うんうん、
そらポテチとかもさ美味しいねんけど、ポテチはポテチの味やんか。でも一方でなんか素材の味を生かしたさ、うん、本物の調味料で使った、それこそお寿司とかはさ、まあもう感動するぐらいうまかったし。
そうだね、
うん、だから普段のね調味料とかもやっぱええやつ使うとそれだけ美味しくなるんやろなって思ったりとか。
なるほどね、
そっちかな。
逆にさ、ワイの話していい？
あ、いいよ。
私がなんで今回この食品の裏側っていう本を買おうかと思ったかっていうと、この前友達と会ってた時に、そのちょっとややこしいねんけど、友達の知り合いの方、
うん、
60代ぐらいの方らしいねんけど、もう完全にその添加物とかけ離れた生活をしてるらしくって、
うん、
ものすごく肌が綺麗やって言っててさ、うん、でそれはよく聞くんよ、
うん、
でその友達も結構添加物とか気にしてて、なんかもう普段からコンソメとか絶対使わへんみたいになっててさ、うん、で肌綺麗になるんやったらワイもそうしたいわって思ったよ、まず第一にね、
うん、
ほんでさ、 でもなんか裏見てさ、何が入ってたらやめてるって聞いてん、その友達に。そしたら、いや、うん、まあそれはちょっとよく分からへんねんけどみたいな。でさ、なんか私がな、裏見てなんか調味料かっこアミノ酸ととか書いてるやんかみたいな、
うん、
でもあんなんアミノ酸やから何が悪いんって思うねんみたいなって言ったら、友達が、いや私も分からんけど、その60代の知り合いの方はアミノ酸等が一番立ち悪いって言ってたでみたいなって言っててさ、え、そうなみたいな。アミノ酸ってなんとなく体にいいイメージあるやん、なんか天然由来なんかなみたいな、
まあアミノ酸なんか飲料とかにもなんか含まれてますみたいな、なんかそんな感じのイメージあるよね。
なんか調味料とかっこアミノ酸、あ、じゃあ調味料かっこアミノ酸等って書いてたらさ、なんか天然由来のそんな悪いもん入ってないんちゃうかってずっと思ってて、
うん、
でとかなんかチキンエキスとかさ、
あ、はいはいはい、
なんとかエキスとかもさ、
あるな、
あ、そうエキスだよねみたいな
それはエキスだよ ね、
そうそうエキスだよね、
チキンから作ってるよねみたいな
そうそうそう、ああとか思ってたしって思っててんけど、あのね、やっぱこれ読んだらよっぽど立ち悪いって言ってた理由が分かったよ初めて、
うん、
でなんかその今までだから分かってなかったことが分かったのがすごく面白かったし、
うん、
であとまあ大工も言ってくれたけど、やっぱこの本のいいところはだからやめましょうとは言わへんところやね。
そうやな、
そう、これアミノ酸とはめちゃくちゃ体に悪い、こうこうこういう実害があるから絶対控えましょうっていう本やったらわい多分反発して、
うん、
取り入れてなかったと思うよ。あ、そうですかみたいな、
まあ、むしろね、現代社会では食品添加物を切り離すことはもう無理ですって言ってるからな。
あ、そうそうそうそう、そう言い切ってはんのがねいいよね、だってそう思うもん。
まあ無理やもんな、
うん
うん、
何の話やったっけ笑
ったあ、まあそういうこっちゃ、あ、
そうそうそう、ほんでだからあの、まあ今までね調味料かっこアミノ酸等って書いてたら別に体に悪くなさそうでしょって思ってて、
うん、
でもそれが今見たらこれってだからなんで安いんやろうとか、
うん、
なんでこのお醤油って安いんやろうとか、このお醤油に食材をつけることで今何種類の添加物が口に入ってきたんやって思ったらさ、
うん、
ちょっと私は大工みたいに本物思考っていうよりは、
うん、
えっみたいなでそのさ調味料もあのまあちょっとこう何酸のさ塩酸とか、
まあなんとか酸とかなんとか酸とかとかいろいろ入っとるわな、
そうそう、塩酸とか硫酸とかさ、そういうのを使ってまあ綺麗に加工されたやつが使われてたりとか、そのだから作られるまでの工程よね、
うん、
そういうのを知ってうんってなったよね、うん、
まあまあ好んでは食べたくはないわな。
そうやね、あ、そうそう、だから私は本物志向っていうよりも好んで食べたくなくなったっていうのが理由やわ。
あ
とはその添加物をやめた女性が肌みんな綺麗になってるっていうのを聞いて、将来そのエステとかさ、そんなに通うぐらいのお金や、うん、その通うかもしれないお金を今あの体にいい調味料とか、
まあ多少ねお値段はするけど格安の激安商品よりは、
そうまあでも人生のトータルで考えたらトントンなんかもしらん。
まあこれも自己投資ではあるよね。
うん、
うん、
あの私の話今めちゃ支離滅裂やったけど分かったかな。
え、いやまあ分かったんじゃない。まあワイはねちょこちょこ聞いてたからまあまあってなったけど、うん、まあいやでも分かったんじゃない。
もし分かんなかったらすいません。
分かんなかった、まあ大丈夫だけど、由美さんの説明はいつも分かりやすいですってコメントをいただく
よ。いやそんなんなんか生まれて初めて言われてるけどありがたい。
うん、でまああのこの本ではいろいろ書いて、まあぜひね読んでほしい、あの読みやすいしね、読みやすい本なんで、
読みやすい、そしてもうページをめくる手が止まりません、気持ち悪すぎて。
うん、まあ面白いんよ、うん、でまあ事実をね知ってくださいと、どんだけ食品添加物が自分の食べてるものに入ってんのか、だから例えばカップラーメンは体に悪いとかポテトチップスは体に悪い、あんま食べんときっていうのはなんとなくわかると思うんですけど、実は醤油にも入ってるし、
いやそれ
みーにも入ってるし、和風だしにもコンソメにも入ってるし、
そうなんよ、
だから体に気をつけて手作りで晩ご飯作りますうちの家庭はって言ってる家庭も実はいろんなところで添加物入ってるかもしれんっていう、
それがね私この本で一番衝撃やった
ね、
確かにと思って、
そりゃコンビニの弁当にも入ってんねんけどさ、うん、手作りで晩ご飯作った時にもさ入ってるでみたいな、
いやーあてかうちんちまさにそうやったかも。
いやいやそうそう、安い醤油使ってたしさ、
うちの実家そうやわ多分。
ああ
もうゆめちゃんポテチダメコーラダメとか言う割になんかね、だしとか、だしはまあ取ってはったか、まあ、でも醤油とかみりんとか結構安かったんちゃうかな。
でもスーパーでさ、そうやってずらって並んでたらさ、安いの買うよ。
うん、いやそうよね。
でもそれは知らんかったからなよ。
あ、いやそうそうそうそう、
あもう安いし味まあそんな変わらんやろって。
1000円とか信じられへんと思ってたよね。
でもそこにはやっぱり入ってるものが違う、そもそも製造過程がね全然違う、うん、こっちは醤油やしこっちは醤油風やしっていう、うん、でまあ食べ比べてみても味美味しいよね。
うん、美味しい。
全然違うよね。
いやびっくりした。
あ、醤油だけでこんな違うんやみたいな。
いやわかる、そうなん
ね、
うん、
それはねやっぱり大事よね。でまあね、どうやってあの普段ね調べんのっていう話で、まあ事実をね知りましょうと。だから食品を買うときに一回裏見ると。
うん、
裏見る。今までね裏見てても何のこっちゃわからんって、僕らもねそうでした、うん、まず食品を手に取ったら、まあ、裏見ましょうと。で裏を見て、原材料名がね書いてますよ。でその原材料名を見て、まあ、台所にないやつ、なんかあれ何これあんま聞いたことないなみたいなやつが、まあ、なければないほどいわゆる添加物はまあ少ない商品ですと。でいっぱい書いてれば書いてるほど添加物だらけの商品かなっていうのが一つのまあ見方としては書いてたよね。まあ分かりやすいよね、
うん、めっちゃ分かりやすい。だから変にこう名前覚える必要ないんよね、
うん、
これはどこどこに影響を及ぼすとかもそんな知識は全然いらなくて、
まあそうよね、
そうそう、
なんとか量がね、どこに影響を及ぼすかやめとこうかなとか、そこまで管理できひんしね、
そうそう、
知らんしって。
なんか醤油を見た時にさ、後ろに大豆で麹とか書いてたら、うん、あどっちもある、うん、でもそれになんかだしなんとかかんとか大豆とか書いてたら、うん、そんな大豆はないなとか、
うん、だからそうやってあ入ってんねんなとか、まずそのあ何が入ってる、入ってんのかな入ってないのかなとか、でこのね同じような商品2つあった時にこっちが高くてこっちが安い、なんでこっちは安いんやろ、うん、で裏見たらやっぱり添加物のおかげで安くなってたりもするんよね。だからこの前さスーパー行った時たくあん見たらすごかったよね
すごかった、ね、
マッキッキーのさめちゃくちゃ発色のいいたくあんさ、うん、めちゃ安いやつ、うん、裏見たらもううわーって見たことない名前めちゃ書いてたやん。
そうだよね、
着色料とか書いてたで、黄色とか言って、
いや書いてた、
保存料なんとか料なんとかがんとか、うん、なんとかがんとかとか言って、もう枠めっちゃなんかでかかったもん。
最近さ、だから本一緒に読んだ後にスーパー行ってさ、大君と食品の裏見てさ、うわ見てこれうわとか言うのめっちゃ楽しい
あわって言って別にどうとでもないねんけど
そう
おほら入ってんでとか言って、これわこっち安い、これどんな入ってんやろ、うん、うわ入ってる入ってるとかってまあそうやなだからどうってわけではないねんけど、まあそれちょっとなんか中何入ってんのかなとか、なんでこのね激安商品は生まれてんのかなっていうのをまあ関心持つっていうことやな、
うん、
だこの本も結局だから関心持ちましょうってことが書かれてるって感じの本やな。
そうそうそう、
うん、
まあ、なんでだからあの私たちもこの放送でだからぜひ食品添加物を減らしましょうって言いたいわけじゃなくて、
うん、
あのそういう過程をやっぱ知らないのって消費者としてすごい、なんやろな、消費してんのに知らへんって冷静に考えたらおかしいやん。
まあそうやな、
そうそう、まあそれはこの本でも言ってて、だから知ってくださいと。で知った上でどうするかはあなたたち次第ですって委ねてくれてるわ、
うん、そういう感じやな、
うん、
いやまあ安いもんさ買いたなるけどさ、あこれ安いやんええやんこれでいいやんって買ってたらさ、自分醤油つけて食べてると思ってたらいつの間にか醤油風になってたってことやろ、刺身につけてたやつ、うん、まあだから知らんかったら、まあ、騙されたとまでは言わんけどさ、やっぱこれは消費者としてもさちゃんと知って選択すべきやんな。
あそうやね、
このメーカーのさ格安戦略にさそのまま乗っかるんじゃなくてさ、
うん、
どういうもん食べたいんかとかどうしたいんかっていう、まあもちろん安いもんそれでも選ぶっていうのも一つやと思うけどね。
あそれはそう思う、
うん、
うん、
まあ、俺はちょっとこの本読んでなんか今までの添加物への見方っていうのがなんか変わったかなって思ったかな。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやおすすめしてよかった。なんか、そうか、まあ俺はいいかなって言われて返されるかなって思って
あまあこのなんか本のね人の本なんていうかな、この思いっていうかさ、
うん、
がすごくマッチした感じはある。
そうそう、なんで、うん、まあ昔の私とか昔の大君みたいに、いや添加物体に悪いって聞いてもいまいちよくわからんとか、うん、なんかその考え、なんかちょっと拒絶しちゃうとか、うん、そういう人でも多分サクサクっと読める本やと思う。
そうやな、
むしろそんな人にこそ読んでほしいかも、
うん、
終わり。
まあぜひね、説明欄にリンクも貼ってますのでチェックしてみてください。まあサクッと読めますんで、
うん
うん、まあそういうのもあってちょっと僕ら最近食にね、こだわりというか、こだわりっていうとちょっと意識高く聞こえるかもしれんけど、まあ、見直すって感じかな。やっぱり
こだわってるやん。
いや、やっぱりね、ご飯って自分の体を作るわけやんか、
そうそう、
源やんか、うん、それをちゃんと納得のいくで、今の基準じゃなくてこの人生長いわけやからさ、長期的に見てやっぱどういうもの食べていきたいかなっていうのをちょっと考え出してるっていうところがあって、
うん
うん、まあぜひねちょっとおすすめしたいなと思いお話しました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。渡辺夫婦の二人ごとは鍋友のあなたからのいいね、コメント、レターをお待ちしています。今回も最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。ほな。